山中沙穂です。
シリスペイロフ宮本です。はい、
まあ人としてこれはルール違反だろうとかさ、
はい、
いろんなことありますけど、その中のね一つでこう、はい、ダブルブッキングっていうのはさ、
はい、
よくないじゃない。同じ日に、別な女性とデートを2つダブルブッキングしてしまったとか、ライブをどっちにも返事してダブルブッキングしてしまったとかさ、まあ、もちろんよくないじゃない。でも結構ダブルブッキングっていうのは、
はい、
昔からこう大っぴらにはびこってたんだなってことで俺は最近気づいたんだよね。
ほうほうほう。
大きなノッポの古時計
ほうほう
でどんな歌、
大きなノッポの古時計、おじいさんの時計、100年いつも動いていた、おじいさんの時計さ、おじいさんの
時計さに
やってきた時計さ、でも今は動かない、おじいさんの時計、
100年休まずにチクタクチクタク、おじはい、
お
ダブルブッキング、
おここで
100年休まずにチクタクチクタクおじいくとおじいさんが絶対ダブルブッキングでしょこれこれ同じですよね、同じタイミングですよね、
同じタイミングですね。
100年
100年休まずにチクタクチクタ
クおじいでしょこれもダブルブッキングですよこれね。なんと一緒にチクタクチクタク今はほら
ほらって言われた
これがねやっぱね、はい、もう昔からダブルブッキングも世にはびこってたっていう気づいてしまったんです。それはもうおかしな話ですよね歌えませんよねこれはね。
歌えないですね、
レコーディング技術としてオーバーラップってあるじゃない、
オーバーラップね
でもこれ多分そうじゃないですから
あそっか、そうですね、
普通にダブルブッキングですよ、クとオの
おじい、
そうチクタクのクとおじいさんのオと、ダブルブッキングですよ。
ダブルブッキングですねこれ。
よくないと思うよ俺は
両方ともいいよってじゃあオッケーオッケーっつってやっちゃったってこと
ですか。やっちゃったんだねだそれに関しては俺ね、平井健さんもちょっと謝った方がいいと思うけどそれは絶対違うねそれは絶対違うねそれは絶対違うよわけのわからないこと言っちゃダメだ
よ、ね、でもそいつの立ち振る舞いとしてはうまくやってますよね、
そうなんだ、
チクタクチクおじくおじ
だから平井健、そうだよ平井健さんの口に対してダブルブッキング、チクタクの、チクタクやるとおじいさんはくとおはもうダブルブッキングでね、どっちも引くに引けず
引けずどっちも大事で
実際は、チクタクチクこじいさんってなっちゃうね、チクタクチクタクこじいさんってなっちゃうよね、母音だとシーンの問題でさ、
なるほどなるほど
ダブルブッキングがね気になるんだね、
なるほど、ダブルブッキングが気になる、
ダブルブッキングが気になるよ、よくないよさて全く身にならないオープニングトークから始まりましたけど
いいですね、いい始まりでした、はい、
ペンネームかりん、
はい、
かりんよくくれるな本当に ね、
ますね、
しかもねもうかりんもすごいよもう突然ですが、
はい、
韓国旅行によく行かれている新井さんにお聞きしたいことがありメールしますもう新井ちゃんに対するメールはもう指針だよねこれ最近姉が韓国のアーティストにハマっているとの、ハマっているのと、私が韓国コスメにハマっていることもあり、韓国旅行をしてみたいなと思い始めています、新井さん的ここがおすすめという場所がありますか。
ほう、
また今まで買った中でこれが良かったという韓国コスメなどがあればぜひ教えていただきたいです、っていうことなんだけど、これもね新井ちゃんがちゃんともう あの返答もちゃんと書いてくれてます。これは口頭で発表する気ないみたいな。
なるほどなるほど。
普通にここに書いてます。
それが赤文字だったんですね。そうそうそう。なるほど。
おすすめ場所、
はい、
地区は本出、本出というのはざっくり言うと下北沢のような感じです、
うんうん
うん、でお店は A ランド、これアルファベットの A に、
うんうん、
あのランドです、
うんうんうん、
A ランド、
うんうん、
あとねスタイルなんだ、
うん、
あスタイルってのは英語だけどなんだってのはじゃあ、うんうん、これはコリアンの言葉なのかな。スタイルなんだ、
うんうん
うん、セレクトショップで韓国ブランドの可愛い洋服が売っています。
ほうほうほう。
でおすすめの化粧品、
うん、
3CE、 これは3にアルファベットの C と E、
うん、
3CE、
うん
タトゥーアイブロウ、
うん、
ん失敗すると妹のようになりますが、うん、夜まで全く落ちなくて重宝しています。全然意味が分からない。
はあ、
あえタトゥーアイブロウってのはタトゥー入れ墨のこと。
そうです。ああアイブロウ書くやつなんですけ
ど。
ああ眉毛を描くもの。
なるほど。
あ
へえー、
これは韓国コスメ。
はい、
へえこれはまあいつもヌードルス陽子ちゃんと一緒に行ってるじゃないか、
はい、
これこの辺は陽子ちゃんも使ってんの。
陽子ちゃんも使ってます。陽子ちゃんチークを使ってたと思います。
チーク、あへえ韓国、韓国料理大好きだけどね。
う
ん、韓国の女性も好きだけどね。
はあ、は
あ、さすがに韓国コスメには詳しくないね。まあ、
そうですね。今もう読むだけっていう。
おじさんだからね。
はあとか言いながら。
そうだね、うん。当たり前ですね。うん、ペンネーム、
はい、
おもなが。
はい。
ベース歴半年、
うん、28
歳、
うんうん、
営業職男、
お
もなが、
うんうん、
です、うん、半年前に仲間内で趣味としてバンドを組もうということでベースを始めました、
うんうん、
今まで楽器を弾いた経験がなく、
うんうんうん、
楽譜もろくに読めないので、
うん、
耳で聞いたり、
うん、
スコアのタブ譜を追っかけたりして、うん、みんなで好きな楽曲をカバーして、はい、月に 1,2 回のバンド練習を楽しんでおります、
うん、
ピローズだったらファニーバーニーか、
うん、
あとスピッツ、アジカン、斉藤和義さんなど、
うん、
今までできなかったフレーズが弾けるようになったり、早いテンポでもあまりずれなかったり、徐々に上手くなっている気がして毎日充実しています、
うん、
そこで今日はエフェクターなどの足元の機材について質問させてください、
うん、
今までの自分は足元にフットチューナー、
うん、
沢さんと同じコルグの、ピッチブラックのみで演奏していたんですが、
うん、
コンプレッサーやプリアンプやエフェクターなど最近とても気になっています、
うん、
周りの上手い人に聞くとコンプなんか使ったら下手くそになるから黙って直アンプにしろっていう波動、
うん
うん、いろんな音出した方が楽しいからどんどん使ってジャブジャブお金使いなっていう派に分かれています。お二人のエフェクターの考え方や何かアドバイスがあったら教えてほしいです。ベースだねベースのエフェクター、うん、まあ、ギターでそんないきなり初心者がコンプなんか使うわけないもんね。
そうですね、
うん、どうですかこれは。
いやでもベースのエフェクターってあんまり分かんねえな。でも
まあでもプリアンプとかだからまあ普通に音色の話だよ ね、
あ、 そう
ですね。あとコンプで多分音の粒を一定に聞かせるっていう意味なんじゃないかな、
うんうんうんうん、
あとざっくりただエフェクターって書いてるからまあ歪ませたりとかいろいろ、あの例えばちょっと一部分フェーザーかけたりとかっていうのはピローズだったらあるけど、
うんうん、でもそれはもうなんか趣味で楽しむんだったらジャブジャブ買えるんだったら買って楽しんだ方が楽しいんじゃないですか。
まあ要するに本来さ、
うん、
まあ、これまだコピーバンドなわけじゃない、
うんうん、
だからその自分がコピーしてる楽曲の再現が、
うん、
とりあえず目標だったら、
うん、
ピローズの例えばターミナルヘブンズロックとかスリーピーヘッドってい
う
のは、
うん、
ベースがバケッとビーンって歪んでないとその曲の気分が出ないのね、
うん、
だからそういう曲ってあるじゃない、
うんうんうん、
だったら歪んでた方が楽しいよ ね、
そうですね
普通に考えたら、
うん、そうかそうか、まあ、曲に合わせて っていうのもありますね。
ただコンプはちょっと順番としては早いかもな。
そうですね、
コンプをに手を出すのはだいぶ後半でもいいんじゃない、もうなんならメジャーデビューした後でいいんじゃないぐらいのもんじゃない、
う
ん、コンプなんて
どう聞かせるかとかそういうこと
ですね。そうだね、
フェイザーなんか買ったら弾くだけで多分楽しいし最初爆笑しちゃうかもしれないですよね。
そうだけどでもその曲じゃない
まあまあ
そのね元ネタの曲がフェイザー使ってなかったら何があるんだか分かんないからね。
うん、
ただまあそのまあコンプなんか使ったら下手くそになるから、下手くそになるっていうよりは、自分がどこがダメだか、ここがダメなんだ、音の粒が揃ってないのはここがダメなんだっていうことを、まあ、ちょっとごまかせるっていう側面もあるから、下手くそになるっていうよりは、なんていうの、上手くなるスピードが遅れる可能性はちょっとあるし、まあ、ちょっと地味すぎるねコンプなんて。
そうですね、
買って素人は買って楽しいもんじゃないね、全く思って。
そうですね、楽しくはない、
あのかなりなんていうのかな、もう耳のいい人たちの上級者が使うものだから。それはちょっと早いね、まだ半年でコンプ使うの。まあ歪み系とだからそのプリアンプで歪ませたりもするっていうことなのかな。だからとにかく自分の好きなバンドのベースに音が似てる気分になるのが一番楽しいわけじゃない。
ああそうですね、
だからまあ、それを別に反対はしないけどね、
そう曲によって楽しんだら一番いいですね。
だってまあプリアンプはあれだけど、普通のボスのエフェクトはなんとなく1万円以下ぐらいで大体買えるわけ
ですよ。そうですね、
思うけどね。まあ、
はい、
でも始めたばっかりもさ、逆に28年やってる俺もさ、やっぱその技術的なことってのは、自信満々になることがないじゃない。
そうですね、あの
やっぱり、もっと上が永遠にあるからさ、でまあ俺はそのピローズをやっていてずっと自信があるのはソングライティング、作詞作曲能力、とかアイデア、アレンジなどのアイデアは自信があるんだけど、あの技術面がもうずっと、まあ、自信がないというかもうあの歌はまあ昔よりマシになったけど、まあ、いわゆるプロのボーカリストとしては全くもって上手い方ではないので、雰囲気もんだから、雰囲気は大事なんだけど、
そうですよね、雰囲気は大事、
上手くて雰囲気がない人もいるじゃない、それはロックンロール的にはもう致命的だからさ、俺は俺の方がいいと思ってるんだけど、技術よりも雰囲気あった方が、だからまあ卑下してるわけではないけど、ただもっと上手くなりたいって気持ちは当然常にあるじゃない、今100点と思うことなんかないじゃない。
そうですね、
でなんかでも、ね、世の中にはすごい何もかも揃った天才とか大スターがいるじゃない、で俺ボーカルでね、声が好きって言ったら、まあ、いろんな人いるけど、まあ、ちょっとワイルド系で言ったらカート・コバーンとかも好きだし、でもオールマイティに本当にこの人いいなって言ったらあのオアシスのリアムとか、なんか普通の歌でも彼が歌うとすごいなんか、空気感が変わるというか雰囲気があるというかいいなと思って俺も大好きなのね、なんだけど、ちょっと遅ればせながらオアシスの、ドキュメンタリーフィルム、スーパーソニックだっけが見たのね。そしたらもうね、もうリアムもノエルもちょっと想像以上に癖が強くて、もうチンピラでなんかバカ野郎でさ、なんかリアムとか全然好きな人じゃない、なんかあのもう本当に中学生の生きってるバカ野郎みたいな感じがあって、まあうわーって嫌だなって思ったんだけどまあまあちょっとそれはちょっと話違うんだけど ちょっと俺がね安心、安心っていうか何かこう、何かこうやっぱりあの大スターだって人間なんだっていうかって思ったのは、
はい、
あのレコーディングしてる時に、
はい、
歌ボーカルってさレコーディング、まあ普通に書いたら何回も歌うじゃない、
うんうんうん、
で、まあいろんなスタイルがあるけど昔から一般的にあるのはまあ3トラック4トラック5トラックぐらい歌ったとして、それをじゃあ1行目はそのテイクが5つあったらさ、どれがいいかなって、あじゃあ1行目はテイク1にしよう、
はい、
2行目はテイク2にしようとか、こう、うんうん、もっと細かくも混ぜれるじゃない、
うんうんうん
うん、でも最近だと、オートチューンでさ、
うんうん、
音程も直せたりするけど、そこは、うん、俺は全然直す派だけど、
うんうん、
なんかそれはロックンロールバンドの時にやりたくないって人もいるから、うんうん、ここは分かれると思うんだけどさ、うんうんうん、でそのもちろん、まあオアシスが俺が聴いてたような90年代初期とか半ばのものってのはまだオートチューンが、ないし、あってもすごいレベルが低いものだから、おそらく何回も歌ってテイクを一番気に入ったのを、混ぜ合わせたものが CD に残ってるっていうのが、まあ普通に考えたらそれが常識的なものじゃない。だからドキュメンタリーだからさ、そのリアムが歌ってる歌のブースの中で回ってるカメラもあるのね。だから要するにあのアカペラになっちゃってるわけよ、
うんうん、
オケもなく、
うんうんうん、
あのただ本人だけの声が歌ってて、
はいはいはい、
まだ当然その頭からずっとさーっと歌ってて、
うんうん、
あのテイク混ぜてないやつね、
うんうんうん、
結構下手で、
うん、
まあ下手でっていうか要するに CD 聴いてるものとか、あとそれがもう何回もあの歌い慣れてライブでやったものではなくて、これまだ新曲なわけじゃない、
うんうんうん、
しかも自分で作った曲じゃないからさ、
うんうんうん、
あのノエルが作ってそれを覚えてさ歌うじゃない、
うんうん、
でもそこでもなんかすごい天才的なのかと思ってたら、
うんうんうん、
結構おーっていうぐらい音程が甘くて、
ほうほうほう、
なんか、ね、ちょっとほっとした。あリアムでもそうなんだと思って、
なるほどなるほど、
うん、やっぱそれが、まあ、何度も何度も歌ってレコーディングでは仕上がって、そしてツアー出る頃にはライブでもも
う
あの仕上がってるっていう感じで、いきなりもう上手いわけじゃないんだなっていうのがあって、
なるほどなるほど、そうですね、そういうのはありますよね、神格化してる感じの人って、
やっぱそのあのたどり着いてからのものしか目にしないじゃん普通は。
なるほどなるほど、
だからドキュメンタリーフィルムってものはピローズは絶対出さないよ。
やだやだと、そこは見せない方がいい、
そこはもう、
うん
うん、もう全員の評価が下がると思う。俺だけじゃなくて。
そっか、
うん、いや正確に言うと、
はい、
正確に言うとったら今アラちゃんがプッて、
そうですね、プッて
笑ったね。じゃあ この話はここでやりましょう。正確に言うとったらアラちゃんがプッて、もうあーって何か言おうとしてんなっていう空気で、やめます。
やめましょう。
はい、ドキュメンタリーを知ってる人だから、プッて今。
そうですね。
ペンネーム、
はい、
水吉、
はい、
懐かしいね、
懐かしいですね、
水泳部だよね、
うん、
佐尾さん宮本さんこんにちは、
こんにちは、
高2女子水泳部だった水吉です、
う
ん、
くそ、
今は大学3年生になりました、
おいいな、
そうだったな、
育ちましたね。
高2は問題あるけど、
うん、
大学3年生は
そうですね、
もう何をしてもいいですよ、
いいと思います。
法律的には、
はい、
さて、最近何かいいバンドはないかなといろいろ探して聞いたり、
うん、
ライブやフェスに行ったりしてみたり、うん、行ってみたりしています、
うんうん、
バンド好きの友達からおすすめを紹介してもらったり、うん、CD を借りたりして、
うんうん、
いい音楽に出会うことも多くありますが、
うんうん、
佐保さんや宮本さんはどんなきっかけで好きなアーティストを見つけていますか。
うーん、
もうすぐ大学4年生になるのですが、将来はおそらく幼稚園に就職するので、あ、ほぼさん、今のうちにたくさんライブに行っておきたいなと思ってます。ちなみに、ザ・ピローズを好きになったのは高校生の時で、当時好きだった男の子が聴いていたからでした。その男からちょっとした空き時間にウォークマンを借りて、その時流れていたのがレディーバードガールだったのをすごく鮮明に覚えています。そしてこの曲めっちゃいいね、 CD 貸してと強引に接点を作っていました。今思えばその男の子は顔がかっこよかったわけでも特別優しかったわけでもないので、なんであんなに好きだったんだろうと思いますが、ピローズと出会わせてくれたという点ですごく感謝しています。
なんか素敵な、
どうですか、どうやって音楽と出会ってるか。俺は、
はい、
あのレギュラーラジオやってた時はディレクターさんがすごく音楽の趣味が俺と会う人なので、
はい、
これ沢さん好きですよって教えてくれて知ったり、なんか後輩と飲んでる時に最近なんか面白いないって聞いてそれメモってみたいな感じが多かったけど、今は新しいの知りたいとあんまり思ってない時期かも。
あ、なるほど。
なんか iPod に1万曲以上入ってて、全部軽く聞いて聞き込む前に次のを買ってるみたいな感じになっちゃってて、なんかそのアナログプレイヤー買ってさ、アナログでビートルズなんか聴いてたら、あの CD だったり iPod だったり、あんま好きじゃないかなと思って早送りした曲もさ、アナログだと飛ばさないわけよ、当然黙ってずっと聴いてるから、そうするとあれこの曲いい曲だったんだとか、こういう面白いことがあったんだとか発見があったから、なんかねもうちょっと今の iPod に入ってる1万曲をもう一回さらいたいって気持ちがあって、今何が流行ってるかとかをピローズ反映させるバンドでももう今となればないかなっていうか、と思ってるからあんま興味ないけど、どうですか宮本は、なんかそういう新しい音楽口を知りたいタイプ。
僕も最近そんな新しいのをとかっていう気持ちはそんな気分はそんななくて、ただ今あの車に乗ってる仕事なんで、トラックに乗ってるんで、結構あの AM とかこう流れてる環境とか FM 流れてるとかっていう時に、あの iPhone のなんか聞かしたら
出
てくるやつ、
なんていう曲かっていうのが分かるアプリがあるんだよね。
あれであの昔の曲とか、まあ、多分新しい曲とかなんかそういうのもちょっとこう発見して、みたいな、なんかそのさっきお話ししてたオアシスが、僕当時そんなに聞いてなかった。
あ、そうなんだ。
で、その多分 リアムの新しいバンドの新曲が流れてて、
BDI
だったかな、なんかバンド名ちょっとあんま、
最近の話、
最近だと思います。多分
それあれじゃなくてソロじゃなくてリアム・ギャラガーっていう
なんかバンドの名前です
ね。そうなんだ。バンドったら BDI かもしれないけど、BDI はね、
はい、
俺が聞いたことある曲は割とつまんなくて、
あ、BDI だ。
あ、本当。でそれは多分ねリアムが作ってるから、もともとその人そんぐらいだったじゃないからさ、ただ声が良すぎて、
声がやっぱり
説得力っていうのが全然違うんだよね。
声がいいんだなってやっぱ思いました、そのこの僕が聴いたアルバムの中で、なんとかモーニングザ・モーニングサンっていう曲がラジオでかかってて、このアルバムを聴いたんですけど、この曲がやっぱダントツで良かったのは、すごいこう単調なコード進行で、別に僕が面白いなとか思うコード進行じゃないけど、やっぱ恋の存在感がすげえ良くてかっこいいなとか、そういう新たな発見はあります
ね。なんかね今ね、多分 BDI もじゃなくてリアムのソロかなんか出て、あのねもう観念して誰かに曲依頼したんだよ。だからちゃんといい曲を書いてもらってリアムが歌ってる、要するにオアシス状態。それ良かったよ。ラジオで一回聞いただけだけど声で分かったのね。で、あ、これリアムだなと思ってディレクターさんに、これって何、あの BDI 行ったら、いや、これ ただのソロなんですよって言って、曲これ書いてんのって、いや書いてないんですよ、だよねみたいな、でもそれでいいよみたいな、やっぱ歌詞としてもそうかそ
うか、やっぱ声が、
うん、うん、ということで久しぶりにおすすめール、
はい、
はい、ペンネーム星空フグ、
はい、
うん、お酒のつまみにも良さそうなお菓子を見つけたのでおすすめさせていただきます。ユーハミ格闘の
はい、
コロッケのまんまというお菓子です、
はい、
セブンイレブンなどで買えると思います、うんうん、見た目も味もコロッケそのものでとっても美味しいです、
うんうん、
食感がスナックっぽいのでビールのつまみにもいけると思います。
沢、うんうん、
さんが好きそうかなと思って送ってみました。食べてみてください。ただですね、
はい、
僕まずコロッケが好きじゃないんですよ、うん、そもそも
そもそも、
うん、コロッケを自分で買う、あの自分から頼んだり食うことは一度もないからあれ今なこれ
開けましたよ、
二人で開けちゃったけど、二人で開けたらいいじゃんね、なんで二つなのこれ、一人一袋食わねえだろこれ、今二つ開けちゃったよ、なんか
味違いのやつかと思っちゃった。違うんだ、同じなんだ、
一緒だよね、
同じなんだ、
一緒だね、二つ開けちゃったね、なんか失敗した、
コロッケのまんま、
コロッケが好きじゃねえかな、もう俺ああいうこうなんつうの、ポテトサラダも好きじゃないし、
ああそっか、
あのなんつうんだっけ、あの状態のポテト潰したやつを、
ま、
マッシュ
ポテト、
ポテトが好きじゃないんだな、
あ
まあいいわ、じゃあ、コロッケのまんま、はい、いただきます、
いただきます、
うんうん、
うん、
う、うん、まあ
なんかちょっと札幌ポテトみたいな、
ああなるほど、 甘みが、
うん、感じしますね、
うん
うん、
うーんでも
結構好きかも、僕は
コロッケが好きじゃない割には美味しいかも、
うん、うんうんうん、なるほど、
ね、逆に俺本当のコロッケが好きかも、もしかしたらうん
うん、こうしたらコロッケうまいぞっていうことですね、
うん、
おいしい、
あこれなんだろう、よく見たら惣菜のまんまってか上になんか書いてあるから、もしかしたらこれシリーズで他のなんとかのまんまがありそうだね、
うん、
コロッケじゃなくて、
ね、これ、
うん、
おいしい、
うん、いや俺本当にコロッケで好きだもん、うん、
いい、
美味しいね、なるほど、じゃあ今日はこんな感じで、
はい、
なんかシルスペルフでもかけますか、
お、ありがとうございます、
曲決めて、
何かけよう、
うん、どうする、
どうしようどうしよう、
ライスのネタでも流す怒られるわ勝手にそんなこと
フェードアウトしていく感じのいいとこで
落ちる前
に何でしょうかね、でもガールとか、
あ普通にもう一回かけておこうか、
かけて聞いてもらいたいですね、うん、
はい、はい、じゃあ、最新アルバム「消えた」の中から、
はい、
ガールを聴きながらお別れです、
はい、
山中沢と
シュリスペルフ宮本でした。
誕生日もクリスマスも君がいた、治らない風邪みたく、thank you.
Oh, oh, oh.